はいはいはい、モンゴルナイトフィーバーです。
はい、皆さんのお尻と口の友達、モンゴルナイトフィーバーです。よろしくお願いします。
お願いします。いや、もう絶好調ってことで。
いや、もうね、すごい勢いついてますよ。
いや、もうオフレコ絶好調、う
ん、まあね、あのラジオ前にちょっとおしゃべりしまして、
うん、もう全部言えません、
うん、もう休みのさんと私の間に深い溝ができてしまいました、
ね、そんなことはないんですけどね、うん、はい、
まあまあまあ、ドン引き、ドン引きではある、
ドン引きとまでは言わないです、うん、まあそれぞれ、
いや、心は自由だから。
いや、そう、でもまあまあ、心は自由、そりゃそう
だよ、うん、心は自由だからね、何も縛られません。
まあまあ、
ね、好きなこと心の中で言いまくります。
あ、それはそうだ、あの思想心情の自由が、ね、
で、その心の声をさっきも声に出してもらったということ
で、そうなると心じゃないかな、ね、
ちょっとたまにトロしてみようかなって思ったら、うん、あの親友がね、東京からいなくなっちゃって、
うん、ね、言ってましたよね、
現実のね、声で、トロする機会がなくなっちゃったんで、うん、久しぶりにトロしたらちょっとドン引きって
、まあ、その辺はね、まあまあちょっとね、
いや、そうですね、
そう、いや、もうね、ナイスモーニングっていうとこなんですけれども、うん、ちょっと私たち、まあ、もこの3人は もちろん知ってることですけど、皆さんもご存知だと思うんですけど、うん、ちょっとバッドなニュース飛び込んできました。
まあそうですね、
これ結構世界中でも大ニュースになるかもしれません。BBC の方とか、うん、ちょっとここでね、取材してもらっても全然構わないんですけど、ワイヤードとかでも取り上げてほしいですけど、
ワイヤード、テック系のね、
うん、池袋の、うんうん、新しくしてヨドバシカメラ、
はいはいはい、
ここで連日ゲリ弁が巻かれてるんですよ。
これは大変なことですよ、
これをモンフィーがやっつけに行かないで誰が行く、うん、キャシャン、
キャシャンいるやん。いや、キャシャンやん。させてくれ、キャシャンの代わり。
ねえ、でもちょっと知らない人のためにちょっと詳しく教えてもらっていいですか？
池袋の、西武かな、西武じゃない、うん、なんか百貨店がね、なくなっちゃったんですよ。
はいはいはい、はい、
うんうん。
それで屋上とかさ、うどん屋さんとかも。
あったね。
うん、はい、そうだ
った。こんないいとこなくなってヨドバシができるみたいな感じで、うん、どれどれどんなヨドバシだいと思って、私も興味持ってたんですけど、うん、そういう、はいはいはい、本当に最新のピッカピカのヨドバシカメラができたんですよ、
う
ん、
池袋っちゃね、結構その電気の、ね、
ヨドバシカメラ、
え、なそれ、
え、店内放送、
店内放送、
いろんな、
あ、いろんな言語でね、うん、はい、そうそう、いや、池袋ってなんか結構全部あるじゃないですか、電気屋さん、
ありますね、まあ、あるかもね、ビッグカメラもあるし、うん、山でもある、
多分あるんじゃないですかね。
100万ボルトは
100万ボルト、わかんない、まあ、でも池袋にその建てるってことは結構もう何フラッグシップ店、
ね、かなりもう肝入りやろうね、うんうん、
だってもう百貨店があっても駅直結のデカビルのところに作るって、うんうん、もう本気のヨドバシ見せますよみたいな状態じゃないですか。
そうです
ね、そういうところにできるのはビッグカメラのイメージあったんで、ヨドバシカメラってちょっと独立してるイメージありません？
そうなんだ。
まあ数少ないよね、結構。
ヨドバシ
って、ね、橋ができるまで渡れなかったりとか。
ああ、それ梅田のね。
大阪のなんか行きにくいやつ。
そうそうそう。
そうそう、私がね、バイトしてた秋葉原のヨドバシカメラとかも、
うん、
まあ直結っちゃ直結か。
ちょっとでも、全部行きにくいよな。俺も梅田の時なんかほんま、つかんへんね、ほんまにつかん
か
ん、
なんか言ってましたよね、
モンサーミッシェルみたいなもんでね、うん、そうそうそう、行ける時と行けない時ある
もんね、ドラッグとかでもありますよね、
そうそう、結局行けんかったやつだから俺
もたどりつけないこともあるんだ、見えてん
の、うん、だからすっごいニュースになりましたよね、ヨドバシに行く橋かかった時、
いや、ニュースだった、
すごいですね、ヨドバシに行く橋がかか
った、そう、そんなヨドバシがよ、
うん、
とうとう直結ですか、
うん、そうなんですよ、
だからかなり気合い入ってるんじゃないですか、そうか、行ってないヨドバシカメラ都内であるかな、全部、
え、そんなに、
う
ん、
都内で言ったら
ヨドバシ
です、まずヨドバシ村でしょ、新宿の西口の、
新宿と、
はい、あとは秋葉原、あと上野、
あ、上野もあるんや、
あ、上野もなんかあのかなり直角なヨドバシカメラ、
行ったことないわ、
もうなんかね、ガチャガチャガチャガチャとかが下にあるから最初ヨドバシカメラって思わないかもですけど、めっちゃいい位置ありますよ、
うん、
雨横のもう入り口のところがまずヨドバシカメラですよ。
おー、いや、なんか僕そのそんなに個別で電気屋さんを認識しなくて、うん、なんかざっくり電気屋さん、ビッグカメラとかなんか山田電機とかってなんかそんな違いを持って認識しなかったですね、うん、
いやー、自分はね、ヨドバシカメラやっぱりちょっとカメラが好きだから、西口のヨドバシカメラ、あと吉祥寺にもありますね、
うん、
あ、まあ確かにヨドバシカメラって言ってるぐらいだもんね、
そう、もうカメラ館とかがあって、昔はそのカメラ館の上の方に行ったら印画紙とか、現像作用で液体とかね、酢酸とかめっちゃそういう機材が一列バーッと揃ってて、ヨドバシカメラ今日は何かし買えるみたいな、
うんうん、
で事件は何でしたっけ、まあ、
事件はそうですけど、はい、東京には、ね、いっぱいの場所から
事件
の
説明してくれ
るなかなか
せい、まあ、事件はね、そうでね、その新しいヨドバシカメラ、私もいや挨拶しに行かなきゃなみたいな、
まあ、まあ大体の好きならね、
はいはいはい、
行ったから、そしたらもう初日からもう下痢弁石油騒ぎって最初言われてたんですけど、
はいはいはいはい、
そのうち下痢弁が落ちてるっていうのとかで、
うん、
なんかレジとか、レジっていうかなんか清掃みたいのとかで、うん、結構パニックになってるっていうのを見たんですよ、
はいはい、
まあね、これもね SNS で見たから、ね、どこはどういう感じだったかわかんないけど、うんうん、
なので BBC とかに取材して真実をつまびらかにしてほしいんですよ、
う
ん、
まあ、実際もうね取材的なもの入ってるでしょうね、うん、きっとね、
うん、この取材
いやでもまあ実際、ね、
せざるを得んよな、
うん、
結構話題にはなってるわけ、
しかも毎日起きてるじゃないですか、オープンしてから、
うん、なんかそう一日たまたまなんかそういう人がいたとかじゃなくて、なんか複数あるんですよね、
う
ん、
そう、
SNS で見た情報だけでもものすごい量子だとか、あとは異臭とかで言ったらもういろんなところでちょこちょこエスカレーターで匂いがしたとか起きてて、
うん、
もうこれってそう意思ある者たちが下痢弁しに行ってるなって、トイレだと思ってんじゃないかなと思って、
うんうんうん、まあね、本当とかわかんないけど今は我々が見る感じではそういう感じですよね。う
ん、ねえ、あれはでも どうなんですかね。その模倣犯なのか、うん、それともそう一つの、まあ、一人なのかグループなのか。
ああ、うん、G っていうさ、うん、グループができてるからね。
下痢の G がね。
うん、まあ
GB。
これ、うん、
どう下痢弁、うん。
これ模倣犯やとしたら、
うん、
すごいとこ模倣するよなって思う。
確かに模倣するまでのそのスピード感すごいっすよね。いやそ
うです。でももう SNS 見た瞬間。立ち上がっても山手線かさ埼京線かさ、
うん、
有楽町線か副都心線か丸の内線かよさ、
すっごい接続してるな、
東武東上線かさ、西武さ池袋線乗ってさ、どれかに乗って、
うん、
でその道すがらチューってさ、なんかインゼリー飲みたいな感じでお尻にチューって干潮してさ、ブルンブルンブルンブルンってさ、体ふらしブルンブルンブルンブルンブルンブルンってなってヨドバシカメラでショーシャンクのポーズ
とか集まってくるとね、
いや向かう時にやっぱ
ゲリベンのバイクと
な、なるほどね、
ってやってんじゃない、もう見た瞬間に行かなきゃって、もう
なんかそうそうそう
行かなきゃなんだ、
メッセージとして受け取ったやつらがいる、
うん、
あまあね、これがほんのシンプルに
仲間がそのいろんな路線からこうやって下痢弁するたびに、
う
ん、
そうそう集まってくるのね、
そういうね、その路線図がちょっと光ってこう、うん、集まってくるイメージ図
ありますけどね、
うん、それで
世界のネットワーク
のやつみたいな、そうそうそうそう、
で闇を払って闇を払って
わかんないけど、
なんかオープニングそういう感じのやつありまし
た
ね、
こうね、こうみんなこう歩いていく、でその奇跡に色がそれぞれついてるみたいな、はいはいはい、で全部それが茶色っていう、
わあ最悪、
でそれをうちらがモップを持ってってさーっと道を消す、
それはまあまあ偉いかもしれないけど、ね、
小便で洗い流そう俺た
ちは、うん、いやまあどうなんだろうな、
いやちょっとね私としては、うん、みんなにちょっと G 名しに行こうよって誘ったんですけど誰も乗ってこなくて、う
ん、まあまあそれは ね、 そんなんまあね、
ものすごいそのなんていうの、仕事の時間に行こうっていうか、
記事にしたらええやん、
記事にできんのかな、
どこのあれになるんですか、メディアになるんですか、
ブロス、
ブロスですか、
ブロスなんだ、うん、ブロス、
特集にはなんないか、
うんうん、で特集で初めてジャーナリズムやっぱ取り組む、
まあ、本当現場を抑えられたらすごいでしょうけど、まあまあ、いや僕でもね、このいい意味でも悪い意味でも、うん、なんかこうちょっとね、なんで今まで確かになかったんだろうってちょっと思ったんですよね。
いい意味って何？
確かにいい意味って何？
いやいい意味っていうか、
今まで起こってなかったことがいいこと？
まあまあそう、なんかこう手段として、
うん、
すごくシンプルじゃないですか。
まあそうな、
だって何にもいらない、その、うん、言ったらそのね危ないものとか持ってないし普通に入ることだから、もうそのセキュリティとしてはどこでも入り込める
わけじゃないです
か。
まあそうね、はいはい
はい、でその手ぶらの状態で一番そのシンプルな脱粉っていうのが、
うん、
そのシンプルゆえにそのものすごい力強いその
あすごいね、
そう、
でもそこに何かを見た、そう
これってでも悪いことなんだけど、なんで確かに今までこれ100人いたらもうやばいっすよ、
う
ん、
あそう100人に一気にやられた
のな、ね、普通100人の人が合わさってもいろんなその大きいものに対してダメージを与えることなんてほんと少ないと思うんですよね、
うん、
そのね怪我させるとかじゃない方
法、はいはいはい、
でも 100人って脱粉したら本当にもうどうしようもなくなるというか、
う
ん、
そうね、
そうね、だって匂いのやっぱ衝撃すごいじゃないですか、う
ん、これもちろんやらないでほしいんですけど、うんうん、このなんかなんか、あ、確かなんて今までなかった、これで、うん、それこそ模倣犯じゃないですけど、うん、みんな僕みたいに、あ、確かにこれってシンプルだけどすげえじゃんってなって、
うん、
これがそのすごい手法として確立されたらちょっとやばいなって思
う。確かにやばいかも
な。
だって、
ね、
僕居酒屋のバイトしてる時に漏らしていった人が いたんですよ。
まあ居酒屋とはま
り、ね、でもマジで取れんくて匂い、でも取れないこっちゃってなって、でもそれ一人やからね。
まあそうですね。
そのキャパ200ぐらいに対しての位置でもう店舗大ダメージ。
うわー、だからもう
そうね、これが100ってなったらキャパ2万やで。
もう本当にそのサラッチその
サラッチにするしかないかもしれない。
本当ですね。もうなんか意味地になってしまいますね。
いや本当にそうですよ。だって我々も綺麗にしましたって言っても、いやここ100人が1年前脱粉脱粉したフロアだよなと思ったらちょっとやっぱり
確かに車もあるな、
ね、そう。いやだからね、これはまあ良くない
良くないけど、ね、あともう一つ不思議なのって、ずっと、はい、俺ずっと不思議やってんけど、
うん、
めっちゃやばい、やっぱりそのうんこを落とすってその匂いだってな
んか、うん、
だからそれってさ、ね、誰もが持ってるわけやろ。
まあそうです
よ。それがさ、ね、だから今もさ俺の腹の中にもそれが入ってるわけよ。
まあみんなそうです
よ。でも全く匂いせえへんやん、
うん、
これすごくない。
確かに体すごいね。
体すごい。しかもさ、肛門なんてさ、
うん、
人によっちゃ半開きというかさ、
いやどうだろう、半
開きの
人 は、まあ、
ま
あいるけど、
でも肛門があくびするときね、やっぱ半分開くじゃん、
うん、
まあまあまあまあ確かに、ね、
お食事って感じして、
うん、それはやっぱりそのなんか筋肉とかいろいろね、こう
で、そうそう、それもすごくない、うん、もう完全に匂いを漏らさず、うん、俺たちはあの兵器を持ち歩いてて、
うん、まあ確か
にね、それをさちょっと開けた瞬間にさ、
うん、
もう本当にその場を汚染してしまう感じ、ま
あ、確かにね、
うん、だって本当にちょっと落ちてるだけで、うん、爆臭いじゃないですか。
爆臭
や、
確かに不思議、あの下水
の爆弾、
下水の下が油になってるのってあるじゃないですか。
下水の下が、
お
湯になってる、
日本語でオケ、
U の字になってるんですよ、下水。
ああ、はいはい、一回上に上がってまた戻るみたいなね。そうそう
そう、あの U だけで匂いが来なくなるんですよね。
そうね、
そうそう、そうね、だから、まあ、どっかで折れ曲がってることでやっぱ匂いが出ないんですかね。
あ、腸もそうなんですかね。
いや、わからないですけどね。
え、じゃあ
7メートルぐらいある、
閉じてる状態で、もうでも閉じてるけども確実に出口近くに、
うん、
便がある状態のお尻の穴に鼻つけたらやっぱ匂うんすかね。
それは匂うんじゃない、
折れてないと、
うん、それはでも、うん、まあみんなどの状態でもケツの周りに鼻をつけたらまあある程度
でもなんかあれ一回奥の方にあるときにさ、
うん、奥の方にある
肛門全開放するからさ、ちょっと匂ってくれへん、
うん、
臭いかどうか、だかその不思議、俺ずっと不思議なの、だからどっから匂いするんだっていうか、
うん、いいわけないだろう、嫌ですよ、人の自分のうんこの匂いが嫌ですよ。
それは別にその俺がその鼻つけた瞬間うんこするっていう意味じゃなくて、
うん、
開けますっていうだけ。
嫌でしょ、
無理無理、
閉じてても開けますんで、
そんなワームホールに匂い嗅ぎに行きたくないですよ。
今ちょっと開けようとしてますけど、
うん、
あ、開けたらすんのか本当に一応確認してほしい、
う
ん、
いやしますよそれは。
だってするのかな、
だってその物理的にはしますよ、
その奥にあるだけじゃないですからね、残カスがあるかもしれないでしょ。
残カス
が前回の残カスが
まあまあだからそうよね、そのもうどれがどれだか分かんないですよね、うん、
でも私池袋戻りますけど、うん、こんなに電気屋さんなんか万引き防止とかのために監視カメラだらけなのに、うん、よくやるな。だってこれ営業妨害とか迷惑防止条例とか何でも捕まる理由いっぱいあるの
に、まあ確かにね、そうだよね、
路上とかだったらギリギリ大丈夫かもしれないですけど、うん、店の中でやるってかなり強い意志。いや、
そうね、まあ確かにね、なんか本当になんかその具合が悪くてみたいなことだったらね、うん、あれかもしれないけど、う
ん、でも連日になるとまた話は変わってくるもんな、
ね、それかめちゃめちゃそういう下痢便になるガスが撒かれてるんじゃない、腹痛くなるやつが、ヨドバシカメラの。
ああ、だからその
一般の人が漏らしちゃう
と、うん、漏らしちゃうってこと、
漏らさせられてるかも。
そんなんあんの、誘発する。
あ、でもなんかさ
めっちゃエアコン強いんじゃない
とか、入浴剤のさ バブの匂い嗅いだら中痛くならへん。
いや全然なんないっ
す。全然なんならお尻の穴に挟んで風呂入ってる。
それはシュワシュワ
で気持ちいい。おいおいすごいな。
まあまあわかるけど。
まず挟んで、でその状態でザブンと入ってる。
ケツ
の。お
ケツのシワパチすんだって。
わかるわかる。
すごいね。
バブあんま使わなかったけど、うん、そのおちんちんのねあの金玉の裏側にシュッて乗せたことはある
って、ね。キモ。
そうなんや。
いや同じ同じ。
あ本当だね。
同じ同じ。
気合うね。
俺バブの匂いダメなんですよ。腹
いあんたも陰部にバブ当ててた。
ナナ長いな。
まあ陰部かどうかは人によるけど
ね。うん、ねナナケツ穴にバブを挟んだ時のこと覚えてる？
覚えてるのそんなこと。
一緒にやんなそんな。いやファーファーじゃない
ね。でもなんかなんだっけ青木まりこ現象みたいなのありますもんね。
ありますよね本屋でね。あれ伊集院光が名前つけたでしたっけ。
なんか本屋の、うん、本の匂いを嗅ぐと、うん、なんかこう便意を催す
みたいなはいはいはいはい
のがあるんで、うん、まあそれも別に科学的ななんかあるわけじゃないんですけど、うん、なんかまあそういうトリガーみたいのはねなんかあるら
し
い。
はいはいはいはい。
別に猫が片方の猫がうんこしたら、うん、もう片の猫が嗅ぎに行ってその後別のトイレでうんこしてますよ。
ああいややっぱそう
どっちがどっちかが先にしたらその後どっちかがなんか芋づる式にうんちしちゃいますよ。
あそう
か。可愛くない？
可愛い。
俺らも
そう。猫の脱糞ってこんなに概念直して人糞ってこんなに気持ちいいですか？
いやわかるやろ。
猫ねお尻の穴とか嗅いだりしますからね。
うん、もうなんなら、ね、私猫のお尻の穴直後に嗅ぎに行ったりする。可愛いと思って。
うん、まあ、それは直後はちょっとすごいけどね。
全然嗅ける。可愛い。可愛いんだ。
まあ、猫はでも僕も好きだからわかるけど。
人間の人糞はキモい。まあ、猫は可愛い。
そらそ
らそう。そうね。まあでもコミュニケーションの意味がちょっと確認してほしいほんまに。
いやちょっと。
お前は猫じゃないだろ。
無理だな。
で山口さんが。人体改造で猫耳つけてきたら考える、
うん、耳上に上げるわあんなら
いやそれでも結構まだ山口さんだ
よいやこの耳さ俺ちょうど今スキンヘッドやしさ、うん
はい、
耳切って上つけたらまあまあ猫や
いやいや結構山口さんですよまだ
どうしたらどう、うん、ほなどうした
ら猫要素少ないかもやっぱ爪も伸ばさなきゃ
な爪を伸ばすさ、
うん、いやまだベース山口さんだから
1ヶ月ぐらい伸ばしたら
無理無理ちょっと山口さん猫にする方向は無理よ
無理かあと何が足らへんの、
う
ん、
なんだろう
でかさが違うんだもんな
尻尾か、
うん
まあでもその内ももの肉をさ、
うん、
全部ちょっと削いで、
うん、
削いで、うん、
でそれソーセージみたいにして尻の上つける
わ。うわそんな仕組みで山口さんが、うん、その人体改造してケツの穴を剥がしてたら、うん、それはなんかもうすごいプレイみたいな感じになりますけどね、うん、猫じゃない
っ
すよ
山口さんあと自分の体粘土だと思ってる節あるなこんな感じ、
う
ん、
すごいですよ
いやもう気になんないやっぱりその、うん、ずっと疑問やからとにかくうんこの匂いが漏れないということが不思議で不思議で。
いや僕ね今こうやって話してますけど、うん、やっぱ人よりねちょっとねこの弁慶のものってあんまね受けてないところあるんですよね僕。
受けてて面白がってないってこと。
そう、うん、結構ね小学生ぐらいの時からコロコロのなんかその、うん、ポップなうんちみたいなのって
ありますね、は
い、結構嫌って思ってた。
あそうです
汚い、
いや汚いよそれは、うん、あなたが正しいでございますよ。
あそうなんだ。
全然間違ってない。
私たちがおかしいです。うんちで笑ってる私たちがおかしい、うん、あなたが正しいです。汚いもん。
まあまあそうですよね。
もう雑菌ほんの身近なバイオハザードだから本当に。
あまあまあまあそう
だからあなたが正しいでございます
だから、
うん、もっと強く言った方がいいよ。うちらとかさ、うん、会社のみんなも多分この事件のことさちょっと笑ってるよ。でも、うん、それ気持ち悪いですよ。笑わないでって言った方がいいよ、
うん、まあまあこの会社入ってからね別に慣れたというかその概念としてはねうんち
かわいそうやな鳴らされたって
うんこ
に、まあまあ、
うんこ、
まあ、確かに
うんこ汚いと思ってんのに慣れて汚いと思わなくなったってことやろ。
うんまあまあまあそうかな。
すごいね。
私こんなにでも下痢便とか便の話ばっかしてますけど、うん、私めっちゃ嫌ですもん。
本当ですか。
いやリアルなやつ怖いですもん。
まあ、まあまあ、見たらね、
うん、
まあそうそうそう僕も今言葉上だけのやっぱねうんちだからいいけど
頭で、リアルなもの絶対考えないように今喋ってて漢字で漢字のなんかもう明朝体で弁ってやって頭で想像します。
あそれで置き換えて俺はもう結構大丈夫なんで。
あそうなんだ。
だってまあ僕は子育てしてるから、
うん、
あなるほど。
だからねうんこ拭く回数だったらもうね、はいはい、君らより全然だって
確かに
嫌な話さ、はい、その冬場とかも拭いた時にさ、
はい、
こう赤切れになってるとこにうんこついてすもん。
あ
怖くない。その傷口にうんこ練り込むのめっちゃ怖くない。
怖い、
うん、最高に怖い、
う
ん、
それをこう 自分の中の免疫をさ、はいはいはい、マックス稼働させて
免疫ってそういうこと
だ
って
ガ
ーッ悟空が耐えてる
ジャーッて 傷口の消毒グーってやって、
はいはいはいはい、
耐えてる人間ですから、
まあ、確かにな、うん、お子さんがいるいないでねまたその辺
の感覚が、ね、だいぶ違う
よ、ね、うんこへ
のだでも店員とかついたら何も思えへんもんね。
まあそうか
洗えばいいじゃんいいじゃんいいじゃんいいじゃん
何それまあまあ、ね、確かにそこはねちょっとあれかも、
うんうん、あの自分のうんこはやっぱ嫌ですよ。でも猫のうんこ結構体調悪いのが下痢弁とか結構しちゃうんで、
うん、
それがもう家中ピーって床とかに線をつけたりとかして、うん、私昔は本当そういうの多分猫いなかったら無理だったんですけど、
うん、
あの自分の、ね、家に猫がいるってやったらそういうの素手で拭いたりとかできるようになったんで、うん、
まあまあ猫はね確かにうちも、うん、
でも人糞はキモい
猫が戻したやつとかも、ね、もう実家がいたらねもうやばいと思ったら手とかで行きました
わ、
ね、
かるあ毛玉吐くと思ったら手で受け止めちゃったりします。
そうそうそう猫がいける人糞しだしたらどうする。
えそしたら
猫が人糞する
その
難しい
寝ててさ、
うん、
寝てて、は
い枕元のお釈迦様が出てきてさ明日から、うん、お前の中腸の中のうんこと猫のうんこ入れ替えるのじゃーって言って、でもう次の日から猫がだからモンちゃんの飼ってる猫はモンちゃんのうんこしだして、モンちゃんは猫のうんこしだすっていう、
これはどう
なります？それではどっちがその愛しいうんこになるの？
確かにね。
そしたらいやもう全然猫が出す方が愛しいうんこになります、
ね。ああそうなんや。
しかも今度からじゃあ猫ちゃんのうんち人間のトイレ流せるねって言って、
ってことはモンちゃんのうんこは？
いや私普通に。匂わな袋持ってきてお尻でポロポロポロ
そこも入れ替わるん
だ。そこも入れ替わります
もん、ね、そうなん
だ。猫のうんこだと毛玉とかあるから流しちゃダメじゃないですか、
うん、あそうなんだ、
うん、トイレ流しちゃダメだからだから、うん、猫ちゃんがうんちしたらそれ素手で持ってトイレにこうベチャって流しに行って
でそれで
自分は匂わな袋にまたがってプリプリプリプリプリってして、うん、
でそれを燃えるゴミかなんかに出すって
ちょっと気持ち悪くなってきたかも、ちょっと気持ち悪くなってきたかも
気持ち悪いですね
人間のうんこの話に寄りすぎてるかも
猫ちゃんの
それお釈迦様に言えよ。
いやいやちょっとなんか全体的に
大丈夫か
ディティールがどんどんどんどん重なってくるからちょっとうんこのイフの話みたいなちょっと気持ち悪いかも
女神転生みたいに言う
あそうですね確かにクラスメートの中でも、うん、うんちの話だけ本当に嫌だっていう、
うん、
ね
いや
その気持ち分か
る分かるのよ
真っ当なそうそう
分かる分かるなんか
当たり前
この前おもちゃのあ違うおももののイベントのね
これぼっちのはい
そうそうのやつでなんかその電気持ちさんが作った AI の動画で、
うん、
なんか本当にちょっと、まあ、言うのもはばかられるけどなんかトイレが出てくる、
うん、
それ直弁は映んないですよ、
うん、
ただその中でなんか食事をしてるおそれちゃんさんの AI 動画みたいのが、うん、なんかその、うん、一部使われてたりして、
うん、
宣伝でね、
はいはい、
その直接なんかやってるわけじゃないよただ、うん、シチュエーションとしてそこ映ってて、うん、これはちょっとやめてほしいですってなんか書いてあったんだけど、うん、そりゃそうだよなって思った
でもまあでもちょっとねもうちょっとやっぱり免疫をつけていってほしいかもない
やどう
なんだろ
う
ねこれをきっかけに
で免疫って確かに獲得していくらしいじゃないですか、
う
ん土とか触ったりとか
そうそう
で
そうそう
クソに対する話の免疫もいっぱい聞くことによって、うんうん、そういう免疫を獲得するかもしれない。
なんだろうその高いとこ怖い人とかね高いとこ行きまくったら治るみたいな話で、うん、それはまあ別にいいんじゃないっていう、ね、
感謝の政権好きみたいなもんで
どういうこと
毎日感謝して、
うん、
その1万回脱粉映像を見て1日1万回
そんなんその地獄だろどう考えても拷問じゃねえか
でもやっぱねリアルなやつはかなりキモいですね、うん、話だからみんなも頭の中で、うん、もうね明朝体で下痢弁とか
明朝体で下痢弁って書かれても僕なんかちょっとねあるんだよな
あそれもやだ
学級を山崎ぐらい、
うん
楽器を山崎のそのうんち3つトゲがあるうんちぐらい
3つトゲがあるの
あれ楽器を山崎って3つトゲなかったっけ違うかそれ楽器を山崎の頭にあるのか
どこ混同してんの
わかんないですけどまあまあまあ、まあ、ちょっとうんちの話
ちょっとあられちゃんはあられちゃんは
あられちゃんもねんあられちゃんも僕ちょっと気持ち悪めなんだよね、
う
ん、
そうなんだでもあなたが正しいでございます
これ言われるのちょっとい
やでも本当にそうなのようちらが あのちょっと水平器からこう狂ってってるからね。
水平器がね、うん、
水平器、うん、これを水平を、うん、水平に例えるんやなん
かコンパス、ね、コンパスならギリちょっとわかるけどね。
いやもう水平じゃなくなってきてんのよ、もうバランスを書いてる。
いやそうそう、確かにそれはそう、俺たちが悪いんだ、うん、まあ、ただその俺たちもその、うん、正しいだけが人生じゃないと思ってる。
まあまあまあ別にそれをね、うん、その悪いとは言わないですけどね、
うん、本当にね。でもこの話ね、気持ち悪いって思ってる人いると思う。それはごめん、
それはごめんなさい。
でもうちらうんこの話大好きだから。
いや勝手に含めんなって
。いやうんこは怖いで、リアルうんこは嫌いだけど、
リアルうんこ嫌いなの分かってて、リアルうんこ怖い、まんじゅう怖いみたいな話
で、熱いしっこが怖いってなるだろ最後。
いやー、どっちも嫌。なんか自分の体にあるうちは全部自分の細胞が愛おしいの出てきた瞬間、うん、嫌悪感やばい。
まあまあそれはね、
不思議よな。
そう、またさ会社の健康診断がある時期なんですけど、
はいはいはい、僕この前終わりましたよ。
また笹舟みたいなさ折り紙渡されませんか。
あれ何なんだろうな。
尿検査
最初さ、これ追ってみたけどさ、はい、これどうやったって器にならんくないって一瞬思わんかった。
いや思いますね。
なんかね、その折り込んだりしたさ、中に折り込むみたいな操作があれば、うん、なんか器になるなみたいなイメージあるけど、うん、そんなことなかった
よ。いや本当になんて言うんだろう、いやこれさじ加減で漏れるだろうっていうね。
そう、そう2回こうパタパタ折るだけで、うん、器になりますみたいな顔してるけど、
そうそうそう、
一瞬わからんよな。
あのなんかパーティーの時に被る帽子みたいな形になるんですけど、は
い
は
い
は
い、
最終
え、なんか兜みたいなやつですよね。ちょっと
それがなんかその、いやこんなんさって思いますよね。わ、
うん、
かる。
もう今年じあのなんかあの紙を渡されてるんですよね。あのカップじゃなくて、あの防水のおそらく紙で、はいはいはい、こうやって折ってくださいっていうのが書いてあるんですよ、うん、そこに兼尿のやつ一回最初に注いでね、うん、みたいなやつなんですけど、うん、これがねもう不安定すぎるんで。
いやそうそうそう、
私やっぱ寝起きって結構ぼーっとしてるから。
あ、寝起き、ね、起きてすぐのやつ
とか、ね、そうだからミスりそうだから、私もこれねこの折り方破って、この前ガサキさんに兜の折り方教えてもらったんで、うんうん、兜
にしたの？
兼尿兜したってこと？
あでまだ撮ってないんですけど、うん、この前あのみんなでハンターハンターの広告見たいから新聞買いに行って新聞紙余ったんで、はいはいはい、なんかもう兜作って被ってた日あるんですよ何人かで。
何よその日。
変な日。変な日あんなよ。
いやもうそういう日が会社であったんですよ。はいはいはい、今までこれまで全てに感謝みたいな。
寝てるの、はい、
そうそう。で全キャラがこう書いてカラーで書いてある、
はいはいはいはい、
見開きの広告。
まあね。
でミクノシンさんがそれ買ってきていいなって言ってみんなで買いに行ったんですよ、うん、でもそれ以外のページいらねえってなって、うん、一通り見た後兜を折りたいって言ったらガサキさんがもう折れてすぐ、う
ん、あすごいできるんだ。
そう、折り紙とかがめっちゃ得意らしくて、
うん、
えガサキさん兜もこんな10秒ぐらいで折れんのみたいな、
うん、
でガサキさんの見てやろうと思ったけど早すぎてついていけないから、うん、一生懸命思い出しながら折って、
うん、
それね兼尿カップで家でやったんですよ。
え、あれそんなになんか、え、正方形、あ、正方形か。
消えたったかもな。
そんな、ちっちゃく、余計な装飾部分みたいな。
まあ、
だちょっと、ちょっとずつとか 2杯ぐらい入れなかった。
うん、
あのちゃんと止めてね、できるから。でもね、そんなちっちゃくないですよ。カブトだから、
うん、
頭にかぶれるサイズぐらいの空洞の中に作るものなんで。
あ、そうなんだ。
あのやっぱ兼尿カップの折り方ね不安定すぎる。
不安定すぎる。
まあわかる、まあ実際漏れないとは思いつつもなんか気持ちとしてはこんなもうピッてやったらもう全部
うわーそうし、あとなんかこうなんかさどれ持つみたいなことにもなら
そうどこ持つの
そうそうこれ どこ持ってそのほら兼尿入れる器がさ、
ビーカーみたいな、
そう、あれがさ、あのお醤油入れみたいになってさ、こう、うん、ギュッと押しながらやったらギュッと吸い込むみたいな、
うん、
やつやったらさ、それもできるけど、
ポイントみたいなね、
じゃないねんな、
そうそうそうそう、
結構普通に学校でさ、みんなの前で並べたあのなんだっけ、
試験管みたいな、
そうそうそう、
それにはまなペットボトルの蓋みたいなのがついてるんだよね、うん、
これは厳しいぜっつってさ、そう、出した後に気づいてさ、
はい、
厳しいぜってトイレで言って、
うん。
5時半ぐらい
5時半ぐらいに
てんてんてんてんてちょっと10秒ぐらい考える
そうっすよね、うん、片手に尿持ってね、
う
ん
う
ん、
そう
これ私過去に笹舟失敗してるから、うん、やっぱり決壊したことあるんで、うん、手の上で、
うん、これいやでもなんでなんだろうその
なんでだろうなんでだろうってことい
や今まであのプラスチックのなんか折りたたみのカップみたいなじゃなかった
とかありましたよね、
うん、あったそういうのもあったね
そうなんで ここに来てそのテクノロジー技術がちょっとその弱くなんだって
そこだけ衰退したんじゃない、そのオーバーテクノロジーだったんだ。そこが今までは
オーバーじゃないです。
あ、なんかさ鳥の目みたいなついてるさカップの時もなかったですか。
あったあったあった。
そこにさ4つぐらいのさヨーグレットみたいなやつ
も気持ち悪い。
え、何それ、僕知らないわ。
気持ち悪
い。ヒヒヒヒヒヒ。
魔女が。
まあでももうあれはもうちょっと口を広げてもらって直尿道かもね。
でもマジです、私もそうかも、もう今年さカブとうまくいかなかったら、うん、来年からはもう一か八か試験管にも直、
あの直かも、
もう失敗して自分の名前が書いてるシールがびちょびちょにな
るから。
最悪や。
しかもあれってその途中の尿を取らないといけないじゃないですか。
そうや、一発目ダメなんで、
最初からそのねビーカーに向かってね当てがってやるんだったらまだなんか標準ブレにくいじゃないですか、
うん、
でも途中だから一回ちょっとしてグッて押さえてそこでまた当てがってでしょ、うん、だから結構リスク高いっすよ。
いやでも鍛えとけそれは、うん、その筋肉を、
あと俺たちはスナイパーだぞ。
なんでそれ。
俺たち
いつからやそれ、いつからや
面白スナイパー、うん、
面白スナイパー
すごいな、一個ハードル乗ってるやんけ。
あの私アーチェリー得意だから。
いやいや
スナイパーアーチェリー捕まんやろ、うん、
あエルフエルフ
エルフやんけ。
私多分スナイプ
も魔法で強化した矢を放つタイプやろ。
スナイプも多分上手だと思いますよ、
うん、いやまあまあまあ尿の入れ方ね、もうちょっとどうにかなってほしいけどね。
いやほんとね UI がなってないもん ね
練習するか、自分家の便座にさずっと油性ペンでさ的を書いておいてそこに当てる練習し続けてさ、うん、来年の健康診断のため毎日ここに当てるって
言
って
1年っつって。
あでも確かにそこのしっこの標準がものすごく正確っていう芸は見たことがないかも、うん、今までかつて、う
ん、まあ見せれないからね、
うん、
シンプルな話でもそれを見せてくれる人がいたとしたら、うん、それはもう結婚せえ。
でもものすごい性格だったら芸になると思うんですよ。その出してるとか見えないですよ。僕らは背中側から見てるんですよ、
うん、
でそしてなんか下にその紙みたいなのが置いてあって、うん、でそのなんか多分あると思うんですよ、尿に反応して色が変わる紙みたいなのね、
うん、
そこにこうやってうーんってやった後に入ってきましたって言ったら一筆書きですっごい虎みたいなのができてたら、
うん、
芸として成り立つと思いません？
確かにね、うん、見事じゃって言って首切り落とす。
なんで信長信長かなんか、
ね、いいものを見せていただいた。見事だよ。
ズバーン。
しっこは平気なんだよな、僕別に。
あ、そう。
しっこもキモいかも。
まあまあ、別にキモいけどね。うん、
いやー、そうね。
しっこで絵描いた人見たことないよ。
なら汗とかも嫌だな。
あ、汗。まあまあ。
もう全部嫌だ。もうこういう気持ち悪い話ばっかりだね。
綺麗な話、
うん、綺麗な話、
綺麗な話なんかないやろ。
いや、なんか
やっぱエンディングテーマのことを話そうよ。
エンディングテーマ、
の
いや、モンフィーの
エンディングテーマね。
プリプリプリプリプリプリプリプリプリプリ
プリプリ
プリプリプリプリプリプ
リプリプリプリプリプ
リプリプリプリプリプリプリプ
リプリプリ私勝手にも作ろうかなと思って、
お
やっぱ作詞とかね好きだからさ。
ああ作詞好きですよね、
うん、私あのはい作詞家として、
うん、
やっぱっていうか歌作ろうかなと思って頑張って曲も作ってみるかと思ったけど、私クラシックみたいなものまったりしたものしかさ思いつかないからさ。
いいよ、
クラシックなんて一番ねなんか音楽的にはかなりね難しいですよ。
なんかクソ塗り壁みたいなさ歌詞つけたりして、なんかちょっとあんま合わないからさ。
なんでそんな歌詞つけるんです
か、う
ん、
確かにそうだよ、
ね、こうそういうラジオじゃん。
なんでその最後喋ってるとこに歌詞つきのも入れなか
った、ね、確かに
その曲だけでいいやんけ、思いついて。
まあ確かにね、
いや歌でやっぱみんなのさ歌声でさやっぱり入れたいから、
その本人たちが歌ってる曲がバックに流れるパターンってあんまり
ない
その声が2つ、
うん、YouTube 見したらさエンディングテーマとしてさ歌ってるやつとかあったりして、
でもカマミクとか
カマミクとかってアリスパも
アリス
パ歌ついてた、
よすみのさんのやつも、
あそう音声放送もそうですね、でもそれは全く別の人のね。
いやうちら歌ったらまたちょっと別じゃんと思って、うん、なんか曲作れないからってすみおさんずっと曲作るって言ってもう詐欺で終わっちゃったから、
うん、
もうこうなったら俺がもう全裸になるしかないって思って作ろうと思ったんだけど、うんうんうん、ちょっとまったりした感じになって、しかもめちゃ
全裸で、
はい、なっちゃって、
全裸になってテンション上がらん人
おるやん、ま、でそれで
ビーズ聞いてたんですけど。
ああ、まあ激しいやつ
よね。それ聞いてまったりのができちゃう。
それしたら、あのやっぱビーズの曲いいなと思って、うん、あのモンフィー公式エンディングテーマのビーズの愛の爆弾に決まりました。
なんでそれ
何受けてるの、じゃあ流れんの今日
流れ
ん
の、
流すと問題があるので、うん、皆さんあのモンフィーのラジオと、うん、ビーズのあビーズのあの YouTube の公式のところくっつけてあの連続で聞いてもらって、
やんなきゃいけない、
モンフィーのラジオ聞き終わった後は、うん、あのビーズの愛の爆弾でんてててんてててんてててんうーからちょっと聞いて、うん、これが
そっから、ね、はいはい
はい、エンディングテーマなんだなと思って聞いてほしいですね。
すごいね、絶対やんないだろうな、
否定するっていうね、うん、でも そのやり方昔からあるよ。
あー、なんか映画同時視聴とかなんかニコニコとかであった気がして、
おもこの記事でも、はい、この記事を見るときはこの YouTube の何分何秒から聞くと、まあまあね、臨場感が高まりますって言って、まあまあ、俺やったことあります。
まあ確かに、まあ、記事はね最初にやって流しながらこうやって読める、これはわかるんですけど、うんうん、この YouTube の場合って、うん、今まで音を聞いてて、うん、終わったなと思ったら、うん、聞くっていうのってちょっとねやんなそうな気がするんだ
よな。ね、新しいでしょ。だからうちらのそうお願い
お願い次第です。
まあこれは本当にみんな次第だね。うん、
クラスメートの皆さん、あの、うん、モンフィー公式エンディングテーマ、うん、ビーズの愛の爆弾になりました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
稲葉さんありがとうございます。
あのやっぱね、私歩いてて急に赤く照らされた稲葉さん、やっぱりね、うん、遭遇したっていうご縁もありますから。
昔言ってましたね。
うん、あなんかどっかで撮影中だった
の
かな。
おそらく MV の撮影だろう。
そう。で愛の爆弾ね、すごいねうちらのラジオに合ってる気がするので、うん、本当ね歌詞とかがもう本当に愛の爆弾ぴったりなんで。
あそうなのね。そうなんだ。じゃあもうね、そのページとかにも書こうか、ね、
個人の感想
で公式テーマソング、
はい、
ビーズ愛の爆弾で、
うん、これが公式になりました。
ありがとうございます。
あの全くビーズの方にはあの目はかけないでください。コメント欄にモンフィーから来ましたとかは
絶対書かない、
絶対書かない、
それはやめてください。
そんなやついるかな。あ
のビーズの人にはバレないように、うん、公式テーマソングとして楽しんでください。
バレないよ、大丈夫、大丈夫。
オープニングテーマは、公式オープニングテーマはビーズの衝動になりました。
衝動聞いてからこっち再生ね、
はい、で終わったら愛の爆弾
を別のページ行って再生ね、
はい、
あそうだね、
やっぱそういう組み合わせで皆さん楽しんでください。
ありがとうございます。更新になりましたね。
今日は本当汚い話ばっかりしちゃいましたが、やっぱビーズのやっぱね、うん、パワーをやっぱ感じてほしいので、やっぱ最後はいい歌で
無理筋すぎるよ、
うん、でこの文脈でやっぱ愛の爆弾ってやっぱうんちのことかなって思っちゃうからね。
違うよ、ね、でも本当にいい歌だから。
まあそれはそ
れ
は
元気出るから、
はい、
なので皆さんあのぜひこの後愛の爆弾の方を再生よろしくお願いいたしま す,
しお願いします。
それでは今週も1週間ありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。